5月に入る前から春より夏らしい日が続いています。その上、夜になると雷やら大きな雹が降ってきて、収穫間近の雨水を直撃しました。農家さんは大変でした。梅もどうなることやら、応援しているので何とか立ち上がれるように願っています。それでは福士みなべ5月号をお届けします。表紙はみなべ女性会の皆さんが花壇の清掃活動をしている写真と、おしね長寿クラブと梅の里民謡クラブの皆さんが楽しそうに踊っている写真です。次は目次です。2ページから3ページ、令和7年度事業計画。3ページ、日本赤十字。4ページ、地域支え合い推進員だより。5ページ、訪問看護ステーションだより。6ページ、デイサービスだより。7ページ、福祉カレンダー。8ページ、福祉トピックスと続きます。2ページ、令和7年度社協の事業計画です。誰もが安心して暮らせる地域社会実現のために、一人一人の思いを大切に、共に助け合い、温かい街づくりを。重点事業として、地域福祉事業、としては広報啓発活動で地域住民の街づくりの意識の向上やつながり、対話の場づくり、災害対応の準備や認知症の理解の普及啓発、それと様々な生活課題に対応して総合相談、専門相談の法律相談、福祉サービス利用援助事業や青年貢献事業の充実、他の機関との共同連携の強化です。介護保険自立支援サービスは、現状のサービスの質の向上、効率化、事業所の再編などを進め、質の高いサービスの提供、人材の確保、育成の体制づくりなどです。次は一般事業計画として、法人経営、共同募金事業。法人経営は、会議の開催、監査会の実施、令和6年度の法人運営、事業と会計についての監査。会員の募集、啓発月間は9月です。共同募金事業、158万円。募金運動の実施、10月から12月。ただし12月は歳末助け合い運動です。該当募金は10月、多くはみなべ店や各秋祭り。地区募金は各区へ募金封筒を配布。赤い羽協力店、事業所、役場、公民館への募金箱を設置します。またボランティア協力校や職域での募金活動。募金配分金の活用としては、一般募金の配分先はボランティア給食サービス、ボランティア協力校活動助成、地域福祉活動事業助成、紙おむつ助成事業、歳末助け合い募金の配分先、生活困窮者向け支援品、福祉機器の購入、生活援護金、防災用品などです。次は地域福祉事業、経理区分です。障害者地域生活支援事業として77万9千円。内容は手話方針養成派遣事業、要約筆記グループへの支援、声の広報と発行事業、広報みなべと福祉みなべの収録、対面朗読や読み聞かせ、録音してホームページに掲載します。スポーツ・レクレーションの教室を開催事業、障害者スポーツ大会への参加支援、福祉機器リサイクル事業、不要になった機器をリサイクル、貸し出し、再利用します。青年貢献制度、法人貢献支援事業、青年貢献制度の広報啓発事業など。 次は、みなべ町地域活動支援センターの受託。362万9000円。地域で生活している障害を持つ人などが利用できる通所施設です。日中の居場所づくりや生きがいづくり、日常生活での困りごとを相談できる機会の提供などを行い、地域社会との交流を促していきます。次はハートカフェの運営。様々な障害を持つ人など、他者と関わりづらい方も含め、多世代の住民が集いやすい居場所づくりを目指し、カフェを運営します。地域福祉として、634万1000円。相談援助事業。総合相談、暮らしの何でも相談、電話相談、来所相談を担当職員が受け付けます。専門相談は、弁護士による年6回の法律相談です。認知症カフェの共催、みなべ町地域包括支援センターからです。地域福祉事業、生活支援事業、共に助け合う地域づくり、小地域ネットワーク活動の推進と支援です。ふれあい生き生きサロン活動費、地域福祉活動支援事業の助成、ボランティア給食サービスなどです。子育て支援、チャイルドシート、ベビーバスの貸し出し、お出かけ支援サービス、紙おむつ、福祉タクシー料金の助成、福祉サービス利用援助事業の拡充、青年貢献事業の拡充、福祉資金等貸付事業、前芝岡崎修学資金、生活援護資金貸付事業、生活福祉資金貸付制度の効果的活用、生活援護資金の貸付、駆け込み資金の貸付、ホームレス支援などです。地域福祉事業ボランティアセンター、ボランティアスクールの開催、夏休み期間に町内の福祉施設で、対象は中高生一般などです。ボランティア相談、ボランティア登録や斡旋などです。ボランティア協力校と協力校の指定と支援、共同して充実した福祉教育を。福祉委員活動事業、福祉委員会の開催、年1回。社協会員の募集活動、9月。広報啓発活動、広報誌、福祉みなべ、年12回発行や、社協総合パンフレットの発行による事業の啓発、福祉団体など支援、受託事業として195万7千円、みなべ町生活支援体制整備事業を受託し、生活支援コーディネーターを配置します。支え合いの体制づくりに関する住民各種団体への周知及び意識啓発、地域資源、多様な担い手を含むの活用などです。地域包括支援センター及び地域の関係諸団体との情報共有及び連携、共同による取り組みの推進のための連絡会の開催及び運営、協議体などです。3ページ、介護保険事業、特別会計の事業計画です。嘱託介護支援事業、みなべ町社協ハート館。ただし、令和7年度より、ハート館とふれあいセンターの事業所を統合しました。実施する事業は、介護保険事業、居宅介護支援サービス、対象者は要介護1から5の方、ケアマネージャーが介護サービスの利用計画、ケアプランを作成します。介護予防支援サービス、対象者は要支援1と2の方、ケアマネージャーが介護予防サービスの利用計画、ケアプランを作成します。次は通所介護事業、 みなべ町社協悠遊館、介護保険事業、通所介護サービス、対象者は要介護1から5の方、介護予防日常生活支援総合事業、第1号通所事業。ただし、令和7年度よりハート館とふれあいセンターの事業所を統合しました。次は訪問入浴介護事業、みなべ町社協訪問入浴事業所、介護保険事業、みなべ町身体障害者等訪問入浴サービス事業の受託です。次は訪問介護、ホームヘルプ事業です。実施する事業は介護保険事業、通所介護サービス、対象者は要介護1から5の方です。介護予防生活支援サービス事業、現行相当の訪問看護、介護、対象者は要支援1と2の方です。高齢者生活支援サービス、対象者は介護保険制度に該当しない方です。生活管理指導など。障害者福祉サービス、障害者総合支援法、対象者、身体、知的、精神、障害者などです。居宅介護、ホームヘルパーが自宅を訪問して、食事や排泄、入浴の介護等を行います。重度訪問介護、重度の肢体不自由者で、常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。次は訪問給食サービス事業、町の受託です。事業内容。訪問看護事業特別会計の事業計画。介護保険事業、訪問看護サービス、対象者は要介護1から5の方。介護予防訪問看護サービス、対象者は要支援1と2の方です。医療保険事業、訪問看護サービス、対象者は各種医療保険の加入者となっています。次は自動車輸送事業計画です。交通手段のない一人暮らし世帯、高齢世帯や障害者世帯の方の通院などの輸送を行い、福祉の同心に寄与することを目的とする車椅子対応の車両などを活用し、サービスを提供します。次は、ベビーチャイルドシート、ベビーバスの貸し出し事業です。みなべ町社協では、帰省や里帰り、出産など一時的な使用のため、また乳児を持つ家庭への経済的負担の軽減のためにベビーチャイルドシートとベビーバスの貸し出しを行っています。ぜひご利用ください。チャイルドシートとベビーバスについて、対象はみなべ町に住所を所有する人で、申請方法は使用予定日の1ヶ月前より予約可能です。ハート館窓口にで申請してください。チャイルドシートは貸し出し期間は最長1年間、ベビーバスは最長2ヶ月となっています。利用料はチャイルドシートは1月200円、ベビーバスは最長、無料となっています。お問い合わせ先はみなべ町社協ハート館、お電話 72-5611 です。台数に限りがあります。年末年始、お盆、大型連休は貸し出しが多くなることが予想されます。次は日本赤十字社よりお知らせです。日頃より赤十字の活動にご協力ご支援を賜りありがとうございます。昨年は能登半島地震をはじめ各地で台風や大雨などによる災害が発生しました。日本赤十字社は発生直後から医療救護班や心のケアチームを被災地に派遣するとともに、自治体や赤十字ボランティアの皆様と協力しながら、義援金の募集や、救援物資の配布など様々な活動を行いました。また、世界では気候変動に伴う自然災害の多発化や激甚化、そして絶えることない武力紛争の影響で多くの人々が人道危機に直面しており、 日本赤十字社は、赤十字社は世界各国の赤十字、赤新月社と連携してこうした人々を支えるために力を尽くしております。私たち日本赤十字社は救うことを託されている団体であることを改めて確認し、皆様の期待と信頼に応えるべく赤十字事業を遂行してまいります。その活動はこれまでも皆様のご支援によって可能となったものであり、これからも力添えを賜りたく存じます。毎年5月は1901年に第1回ノーベル平和賞を受賞した赤十字の創始者アンリー・ドゥナンの誕生日5月8日にちなみ、赤十字活動を普及するための赤十字運動月間としています。この機会に人間の命と健康、尊厳を守ることを使命とする赤十字への活動のご理解を深めていただければ幸いです。皆様には引き続き温かく力強いご支援を賜りますようお願いします。4ページ、地域支え合い推進員代理。支え合いは人と人とがつながることから始まります。ここでは地域のお宝、人と人とのつながりを紹介します。地域子ども食堂 in はぐみ。田辺市のくるむ食堂さんと放課後デイサービスはぐみさんが協力し、支援と必要とする子どもたちが日頃生活し慣れた過ごしやすい環境の中で、地域の方とつながりを持てるような場を作り、一人一人が社会性を伸ばしていけるように、との思いから今回、みなべ町にある放課後デイサービスはぐみさんで子ども食堂が開催されました。子どもたちだけでなく地域の方々も訪れにぎわいました。お手伝いに来てくれている高校生2人は食器を並べたり受付を手伝ったり生き生きしている姿がありました。地域の皆さんの自然な集まりができる居場所や地域のつながりを深めていける場所になっていきますように。子ども食堂にご興味のある方、一緒にしてみませんか。次は高木城西第一長寿クラブで2個演奏会がありました。長寿クラブの総会後、気まぐれクローバーさん代表西玉博一さんによる2個、マンドリン、キーボードの楽器を使い、歌謡曲や唱歌の演奏をしていただきました。参加者の皆さんが自然と口ずさんでおられ、楽器と歌の素晴らしい一体感で会場が包まれました。特におぼろ月夜では、楽器の優しい音色と柔らかい声で、尋常小学校の音楽の時間を思い出した。みんなで思い出の場所で歌えて嬉しかった。と感想を聞くことができました。現在はみなべ町立老人福祉施設高木高齢者センターとなっています。二胡ってどんな楽器？中国の伝統的な弦楽器だよ。とても優しい音色だよ。次は古典ヨガで婚活。時令和7年10月19日日曜日11時から17時ところは国民宿舎紀州寺みなべ。対象は男女とも28歳から40歳くらい。定員は各10名です。参加費は男性3000円、女性1000円。締め切りは令和7年10月1日水曜日となっています。申し込みはみなべ梅林、公園茶屋、伊藤川さんまで。電話090-2199-9794です。よろしくお願いします。朗読担当は矢倉でした。
5ページです。自宅でできるリハビリ。腰痛編。脊柱管狭窄症による腰痛。パート4の巻。前回は腰痛編として、脊柱管狭窄症による腰痛。パート3を紹介させていただきましたが、今回は、脊柱管狭窄症による腰痛パート4について紹介させていただきます。脊柱管狭窄症ではどんなリハビリをするの？今回は先月に引き続き反り腰を改善、 予防するための体操を紹介させていただきたいと思います。反り腰を改善予防するための体操2、腰の筋肉を伸ばす運動。まず横向きに寝た状態で両股関節を45度程度曲げた姿勢をとります。その状態から両手で上になった足を抱え込み、息を吐きながらゆっくりと自分の胸につけるように引き寄せます。この姿勢を10秒間保持したら、最初の姿勢、横向きに寝た状態で両股関節を45度程度曲げた姿勢に戻り、10秒間休憩します。これを3セット行います。終わったら逆向きになり、反対の足も同じように行います。ワンポイントアドバイス。夜寝るときの寝具及び姿勢について。寝るときの寝具は寝返りが打ちやすいように工夫することが大切です。寝返りが打ちやすくなることで、無意識に寝返りを打ち、筋肉や関節をほぐしてくれるからです。寝返りを打ちやすくするためには、1、掛け布団はできるだけ軽くし、寒い場合は暖房器具などを使用し、できるだけ部屋の温度で調節しましょう。2、敷布団は適度な硬さで、本人が心地よく寝返りが打ちやすい硬さにしましょう。寝るときの入眠姿勢は、1、仰向けに寝る場合は、膝下にクッションなどを入れると良いでしょう。2、うつ伏せに寝る場合は、お腹の下にクッションを入れると良いでしょう。3、横向きに寝る場合は、背中を少し丸めるようにして寝ると、腰への負担を減らすことができます。次回からは、変形性膝関節症編がスタートします。パート1では、変形性膝関節症ってどんな病気？と題して解説したいと思いますので、来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション理学療法士大原和也。自宅へ看護師に来てもらい、介護の手助けや体調管理をお願いしたい。自宅でリハビリを受けることで健康を維持したいなど、訪問看護の希望がある方は、主治医の先生や担当のケアマネージャーさん、みなべ町市地域包括支援センターへご相談ください。6ページです。デイサービスだより、悠々館。今年も桜の季節がやってきました。悠々館デイサービスでは、島の瀬ダムへ毎年恒例の桜の花見へ出かけました。今年の桜は例年より遅い予想でしたが、数日の暖かさや雨などで3月下旬頃には一気に開花。花見に行った利用者様からは、数日前まではまだ咲かないと聞いていたが、一気に花が咲いててびっくりと驚くほど、桜の開花はいつもより早かったせいか、例年以上に見物客が少なく、ゆっくり時間をかけて桜の花を見ることができました。最後に桜の花見は毎年利用者様に喜んでいただいています。また来年も変わらず皆様と一緒に桜の花見に行ければと思っています。ここに2枚の写真が掲載されています。1枚は大空高く、桜の花と一緒に気持ちよく泳いでいる鯉のぼりたち。もう1枚は車の中から外の桜や風景を楽しんでいる利用者様の嬉しそうな写真です。次、毎月10日はオレンジの日。5月は10日が土曜日なので、5月9日金曜日に行います。場所はふれあいセンター内のふれあい喫茶です。内容はミニ講座とつぼみ会によるマンドリンの演奏です。参加費は無料です。 ただし飲み物は自己負担で、コーヒーや紅茶など1杯100円です。お問い合わせは、みなべ町地域包括支援センター、電話 74-8065、みなべ町社会福祉協議会、電話 72-5611 までどうぞ。次に、貸し出し用福祉用具在庫状況です。ハート館、令和7年4月20日現在、電動式ベッド0、手動式ベッド0、車椅子7、エアーマット3、浴槽台2、吸引器1、体位変換マット0、杖4、松葉杖4、ポータブルトイレ4、シャワーチェア2。貸し出し期間は原則3ヶ月です。次に貸し出し用子育て用品在庫状況です。0歳から1歳対応のベビーシートは0、0歳から4歳対応のチャイルドシートは1、貸し出し期間は原則1年間です。ベビーバスは2、貸し出し期間は原則2ヶ月です。次に数字で見るみなべ町の福祉、令和7年3月末現在で前月比と合わせてお知らせします。みなべ町人口は 11,429 人、前月比マイナス68人、65歳以上の高齢者 3,978 人、前月比マイナス5人、高齢化率は 34.8%、ボランティア保険加入者数は204人、前月比マイナス201人。ボランティア保険とは、国内の様々なボランティア活動に対応した保険です。天災プランは地震、噴火、津波に対応した保険です。保険料、掛け金は基本プランが350円、天災プランが500円です。ここで社会福祉協議会各事業所の連絡先をお知らせします。まず、社会福祉法人、みなべ町社会福祉協議会ハート館は、住所が、郵便番号 645-0002、和歌山県日高郡みなべ町芝447番地2、事務所の電話番号 72-5611、ケアマネージャー電話 33-2133、ヘルパーステーション電話 33-2139、訪問看護ステーション、電話 72-1377。いずれも共通ファックスが 72-5610 です。悠々館は、住所が郵便番号 645-0004、和歌山県日高郡みなべ町羽田 1444-1。デイサービス、電話番号が 72-5900、ファックスが 72-5901 です。7ページ、5月の福祉カレンダーです。まず、行事は、9日金曜日、オレンジの日、13時30分からです。給食サービスについて、ボランティア給食が、2日、9日、13日、16日、20日、23日です。悠々館給食は、1日、5日、6日、7日、8日、12日、14日、15日、19日、21日、22日、26日、27日、28日、29日、30日です。ハート館給食は3日、10日、17日、24日、31日です。8ページ。福祉5月のトピックスです。II キッズルーム。今回は田辺市の後藤千春ちゃん2歳の写真が掲載されています。お母さんから一言、元気にすくすく育ってね、ということで、この今回の写真は話しかけるような仕草でカメラの方を向いてくれている千春ちゃんの写真が載っています。次に弁護士による法律相談です。予約制です。弁護士は村上雄二先生です。時、 令和7年5月21日水曜日13時30分から15時。ところ、社会福祉センターハート館で、受付人数は6人程度を予定しています。ご予約は、みなべ町社会福祉協議会電話 72-5611 までお願いします。ネットからもご予約できますということで、QR コードが掲載されています。次に、善意銀行だよりです。令和7年3月1日から31日まで、了承をいただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。万中院に際し、羽田の中島博之様、島の瀬の矢部本隆弘様、西本庄の丸山正美様、以上、皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。毎日本当に気温の変化に体が追いつきません。朝晩寒く感じても昼間は夏の暑さだったり、本当に異常気象だな。なんだかんだ言って済むことではないです。人間のなせる技がこの地球温暖化を引き起こしてしまったのですから、私たち人間が以前のような住みよい世界に戻さなければいけません。まずは自分の身の回りからできることを見つけ、実行していきましょう。ゴミを減らす工夫を考えることもその一つかもしれません。次回またお耳にかかる時までお体ご自愛ください。担当は西畑でした。